サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、そしたらサカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いいたします。今回最近ちょっと酒井でずっとやってたんですけどね、北海道の方とか、それからちょっと福岡の方とか、ちょっとこうインスタ絡みとかでオンラインでお話伺ってるということで、今回ですね、インスタで結構活躍されてるですね、東京のね、荒川区ですよね、
はい、
あのそちらの方でちょっと活躍されてる方で、福祉の鍋さんで結構
そう
売ってある方なんで、すごく気になってですね、とオファーさせていただきましたので、簡単にですね自己紹介の方お願いできたらと思います。
ありがとうございます、
はい、
今回声かけていただいて、
はい、
と私はですね、荒川東京都の荒川区っていう下町でですね、
はい、
特養で25年やって成長とかもやらせていただいたんですけど、
はい、
まあ、地域の方と結構いろいろ関わるようになってから、あまり介護のことを知らない方があまりに多いのにショックを受けてですね、
あ、はい、
独立して今、はい、福祉の鍋さんという名前で活動とかをやってます、
はい、
で荒川区では結構大きなイベントとかそういうのの実行委員もやってたので、
そうなんですね、はいはい、
だから地域ではそれなりに名前だけは売れてるんですけど、でもお金にならないので今地域おかし支援センターでも働きながら今、
はい、
いろんな活動をしているという感じです。
あ、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。福祉の鍋さんって分かりやすいですよね。なんかの。
そうですね。
僕結構インスタですぐ引っかかったんですけども。結構反応が。これ荒川区だって言ったら、最寄りの駅ってどの辺になるんですか？こう山手線とか。
山手線だと日暮里とかが荒川区ではあるんですけど。
はいはいはい。
ただ、施設であるのは南千住っていうところです、
ね。南千住っていうところですね。はい、あ、その特養で施設がされてたんですね。
そうですね。施設をやらせていただいて、はい、同じ法人でずっと255年ぐらい。
ああ、そうですか。大ベテランですよ、そうですか。そこで一応、まあ、きっかけとかはまた後ほどお聞きするとして、
はい、
実際のところその福祉の鍋さん活動といいますか、
はい、
どういった活動をちょっとされてるかちょっと教えていただけますでしょうか。
まあ、福祉の鍋さんとしてはですね、
はい、
企業さんの介護離職を止める活動だとか、
はい、
あとはまあ個別のね相談支援をやったりとか、
はい、
あとはまあ研修会とかリモートでの研修とかですね、そういうのをメインで仕事としてやってます、
はいはいはい、
で最近はまあ地域包括でから仕事の中でやってるんですけど、都営住宅がですね高齢化が8割ぐらいなんですよ、
は
い、
8割ほとんどですよ、
はい、80% で、
はい、
町会長がですね、
はい、
90歳以上なんです
よ、はい、もうちょっと後継ぎがいないみたいな感じ、
はい、でもとっても元気なおばあちゃんで可愛らしいおばあちゃんなんですよ。
あ、はいはいはい、
90過ぎても、
はい、
木に登って木を切っちゃうぐらいのおばあちゃんなので
めちゃくちゃ元気です、はい、で
その人と結構縁があっていろいろ話をさせてもらったりして、
はい、
そこを中心に今支援をしているという感じです、
は
い、
その都営住宅は何個ぐらいあるって言ってましたっけ、
408だったかな、400個ぐらいの部屋があって、あ、
結構ですね、はい、
建物自体は11棟ですかね。
11棟すごいですね、
はい、東京でいうと中規模ぐらいの多分団地なんですよね。
はいはいはい、
もっとマンモス団地はたくさんですけど、
はいはい、
そこは結構モデルのいろんな事業をやってるんですけど、この中規模ぐらいが一番なんか支援が抜けちゃってる感じがしていて。
あ、そうなんですか、はい、
そうなんですよ。ただ逆にそのぐらいだと、はい、一部包括でも関わりやすい規模なので、
うん、あ、なるほどなるほど。
だから一つのモデルができたらいいなと思って、はい、ここ半年1年ぐらいですかね、はい、中心に関わっているっていう、
は
い、
あ、実際のとこその11棟400戸以上の、都営住宅なんですけど、80歳以上ということでどんな実態というか状況になってるんですかね。
とりあえず近くにお店がどんどんなくなっちゃったので買い物券をまず入れたんですよ、
はい、
そうすれば人が出てくるかなと思ったらあんまり出てこないので、
はい、そうです、はい、
フォーカスで話し合って、
はい、
でその自治体の町会長にもお話しして、
はい、
全部の部屋を調査しようっ って言って、
ああ、
入
そうで
居
すか。
権回ったんですけど、
はい。
まあ、結果的にはまあ、結構嫌がる方もいたり、なかなか会えない方もいて、
ああ、
10
そうなんです
件ぐ
か。
らいは回れたのかな。
ああ、はい。
そしたら、要介護を受けてる方が25%ぐらいが要介護を受けていて、でもそれ以外の方はまだ要介護とか何も受けてなく、元気に暮らしてたり、ただ高齢者世帯が多いのと、やっぱ一人暮らしのお年寄りもかなり多かったんですよね。
お一人様っていうところですよ
そう
ね。
ですね。だからその人たちをとにかく出てきて、つながる何か仕組みを作んなきゃっていうのを今やってる。
なるほど。実際調査入られたときに、これどう見ても要介護でしょういう方もいらっしゃいました。
いらっしゃいます、いらっしゃいま
あ、やっ
す。
ぱりね、
これやばいだろうとかですね。
なんか関西でもね、やっぱりこう、認定そのものを知らずにとか、申請したくないとかいう方が我慢されてるケースってあるんですけど、やっぱり荒川区とかそこら辺でも多いですかね。
そうですね。それはやっぱ同じように、申請進めても、まだご近所さんが買い物行ってくれるからいいんだとか言ってですね、申請受けない方とかですね、いろんな方やっぱりいらっしゃいますよね。
で、スポーの11棟の中では、こう、エレベーターとかはどんな状況なんですか？
11棟のうちの8棟かな。8棟はエレベーターがついてるんですよ。
8棟。
そのうちの3棟は車椅子で、移動ができるように全部スロープがついてたり
そう
でき
なんです
る
ね。
ようになっている。残りの5棟ぐらいはエレベーターはあるけど階段が5段ぐらい残っちゃってるような、そういう建物なんですよね。あと3棟ぐらいはエレベーターもないっていうところもあって、3種類があるんですよ。3パターンあるので。
まあ、介護状態になったら困るところもあるっていうところで
そうです す
よね。
ね。本当はね、歩行器を使ってほしいんだけど、歩行器も階段を下ろせないので、歩行器は借りないわっていう方もいらっしゃいますし。
近隣のちっちゃいスーパーとかがどんどんやっぱり経営が厳しいことですかね、なくなっていくっていうのは。
そうですね。高齢化してやめてっちゃってるお店が多いとは聞いてるんですけど、昔はすごい栄えた商店街らしいんですよ。でも結局、高齢化してお店をお子さんたちが継がないで、1階に住居があるって1階はお店辞めちゃったっていう感じなんで、で、お店も貸したくないから貸さないみたいな感じになって、
そうなんです。
どんどんシャッター街になっちゃってる。
シャッター街になっちゃって。ほんなら、買い物しようと思えば、どれぐらいの距離行かなあかんとか。
一番近いコンビニが歩いてお年寄りで10分か10分ちょいぐらいですか
歩いて、
ね。
結構大変ですね。
そうですね。スーパーだと小さなマイバスケットってありますかね、そちらにも。
どんなやつでしょうかね。
マイバスケットってイオン系がやってる小さなスーパーなんですけど、コンビニぐらいの大きさのスーパーがあるんですけど、そこまで行くのが多分歩いて20分か20分ぐらいかなと思うん
大変
ですよ
です
ね。
ね。お車がなかったらかなり
そうです
厳
ね。
しい状況っていうとこですね。
田舎だと免許を返したくないっていう方がいるように、東京だと自転車で頑張って ふらふらしながら買い物行く人が結構いらっしゃいますからね。
そうですか。買い物も大変ですけど、その病院の通院とかもどんな感じですか？近くに病院とか。
そうですね。病院は割とあるんですよね。ただ昔からね、こだわって、ここの病院に電車乗って行ってる方とかですね、やっぱり先生変えたくないとかですね。
この先生にずっと見てもらってるからみ
そう
た
で
い
すね。そういう方は結構いらっしゃって、まあそういう方やむなくね、付き添いをしたりも月1回ぐらいはしてたりしますけどね。
それ大変ですね。そういうとこ。そう
お
でで
ん
す
に乗ってですね、一緒に行くわけです。
ボランティアですよね。
ボランティアというか、
大丈
まあ
夫か。
ね、フォーカスの職員として雇っ
そうですか。
ているという感
そうですか。そしたら、徳用の方で25年ぐらい勤められてたというところで、地域に出て福祉の鍋さんとしてこう活動を始めようと思ったきっかけみたいなのをですね、ちょっと教えていただけますでしょうか。
本当にまあ、荒川区で一番古い特養だったんですけど、それでも地域の人があの建物なんだろうみたいな感じだったりとか、入ったことはないわとかですね、意外と知られてなかったんですよね。結構びっくりしましたね。
何で気づいたんですか？その知らない。
それは地域のイベントの実行委員やったりとか、町会で 役員会にも出れるような関係性が
は
できて、毎
い。
月教会の役員会出てたんですよ。あ、あそこの建物の施設長かとかですね。
何やっ
今
てんの
更
みたい
かみたいな感じですけど。
な。あ、意外と思ってるほど興味ないみたいな
そうで
感
す
じを現実目の
ね。
当たりにしたみたいな。
そうですね。これから介護がどんどんね、いろんな問題出てくるだろうなって思ったときに、こんなに介護のことを知らなくて大丈夫なのかなって思っていて、これをちゃんと広げる活動をしないといけないなっていうと思って、まあ思い切ってね、個人事業立ち上げてみたんですけど、
これ会社名なんていうんですか、その福祉の鍋さん。
鍋さんが個人事業の名前なんですよ。
それはそうなんですね。福祉の鍋さん。それで、こう、いろいろ研修会やったりとか、いろいろ
そうです
イベ
ね。
ントとかされたりとか。なかなか啓蒙活動も苦労されてるじゃないですか。
そうですね。なかなかね、介護の研修とか、人が集まりにくいので、どういう形なら人が集まるかなと思って、今いろいろ試行錯誤してるんですけど、まあ今割とうまくいってるのはその団地で、やっぱ顔が見える関係になって、こういうことを安心センターと高齢者の包括支援センターはやってくれるんだよとかいうのを分かってくれたりとか、顔が見える関係でこの人が教えてくれるならじゃあ出てみようかみたいな感じで。
その辺の関係性はできてきたみたい
そう
な。
ですね。で、介護保険の勉強会もいつかは必要になる介護保険っていうタイトルにしたりとか、絶対に誰かいつか必要になるんだから聞かなきゃダメだよっていうことで。
やっぱりまだ自分は大丈夫いう方が結構多いっていうことですよね。
そうですね。でも、世話になりたくないとかね、そういう意志強いので、まだ関係性ができてない頃に一回、徳島が来ている時に横にブースを作って、そういうコーナーをやったんですよ。
移動販売の徳
移
島
動
ですよ
販
ね。
売の
が来
徳島
て、
さんに来てもらってるんですけど、そこの横で、相談コーナーを作ってみたんで
相談、
すよ。介護の相談とか何でもやりますよ、みたいな感じ。誰も来てくれないんですよ。
なんとなくわかります。
で、こっちから声かけると、介護保険なんか使わないからいいのよとかですね、結構辛辣な言葉を浴びせられてですね。
厳しいですね。
この人たちが今は逆に聞いてくれるようになったので、
実際ちょっとそういう状況になってきたみたい
そう
なな
んです、
と
そう
こ
なん
で
です
。
す。
よね。
半年一年かけてやっとね、だから本当はやっぱ必要なんですよ。よとは
と
思
思
っ
いま
てたん
す。
だとは思うんですけど、いきなり声かけるとちょっと拒否反応を出すので。
こっちでもそのイベントをね、マルシェとかいろいろやりながら、ブースで介護相談とかやってるんですけど、やっぱり飲食ばっかり並ぶんですよね、皆さん。
そうですね。
ほとんどそういう相談には素通りみたいな
そうですよ
経験
ね。
も結構いっぱいしてますかね。
介護保険の相談とかまで行っちゃうと結構深い話にもなるじゃないですか。
そうですね。
そういう場でなかなか話しにくいんだろうなと思うので。まあ、一方的な、ね、これが必要な介護保険っていう、ミニミニ講座って言って30分程度の講座で、その後質疑応答15分ぐらい取ってやってるんですけど、でもそれやってるとですね、結構質問してくれたり、いろんなことを逆にあの人心配なのよって教えてくれたりとか、結局1時間ぐらいになってるんですよ、大体。
相談ね。やりだしたらなんかですね。その辺の相談で、ほんまに相談いる人だったら、地域包括に実際につなぐとか、そういうこ
そう
とも
です
されて
ね。
るんですか？
言ってます、言ってます。その情報をもとに行ったりもするし、ただね、情報を言った方も、その個人情報の兼ね合いで言ってほ
そう
し
で
く
す
ないって方もいるから、そういう時はまあ、点検調査の一つの過程としてね、伺わせてもらって、ちょっと様子をまず見に行ったりとかですね。
その福祉の鍋さん的には、その地域包括の職員もされてるということですかね。
そうです、そうです。地域包括の職員は非常勤で週4回やっ
非
て
常
る。
勤ね。
両方やってる感じです、今。
社会福祉士さんとしてということで
そうです
すね。
ね。
は
お金をもらってやってる研修と、地域包括のでお金をもらわない研修と、両方やってる感じです。
なるほど。そうですか。最初にちょっと企業さんって言われたんですけれども、やっぱりうちのね、ポッドキャストも最近ちょっと力入れ始めてるビジネスケアラーさん向けのっていう形で、働きながらも退職しちゃダメですよみたいな形で、なんとかサービスを使いながら、こう、 両立しましょうっていう活動に力を入れてるんですけど、福祉のだめさん的にもやっぱりその辺のとこ思われてるんですよね。
そうですね。
はい。実際のところ企業さんにこうアプローチしたりとかあるんですかね。
そうですね。アプ
はい。
ローチするけ
はい。
ど、まだやっぱりお金を出してまでってとこまではなかなかいかないんですけど、単発での
あ
ね、研修を頼まれたりとか、まあ、
あ。
知り合いの方がね、ちょっと契約してくれて勉強会やってることはしますけど、まだそこまでのニーズを引き出せてはないなと。まだ現実的にはね、親の介護が必要になるって方かな、出てくるので、
そうですね。
その時に、じゃあ今の人事の人たちが相談に乗れるかって言ったら多分乗れないと思うので、
そうですよね。
ね、そこをどうフォローするかなとは思いますけど。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。